ユンタクプレイバックシアター大きなは。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつものこの時間にリスナーの皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルで使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなことややりたいことを夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第144回の放送をお届けいたします。本日のユンタクゲストには、前回に引き続き公益社団法人青年海外協力協会ジョカ沖縄、小林則夫さんをお招きします。今日のユンタクもなかなか聞くことができないお話を聞けると思いますので、とても楽しみです。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー小林則夫さんをお呼びしましょう。則夫さん、どうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回に引き続きゲスト出演ありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今週も楽しいユンタクになりそうで、僕ワクワクしています。
はい、僕もワクワクです
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回放送でもね、こう自己紹介をしていただいてるんですけれども、はい、今日から放送を聞かれて楽しまれているリスナーさんもいらっしゃると思いますので、改めて今日も自己紹介からお願いしてもいいですか。
はい、はい、名前は小林則夫と申します。はい、出身は長野県から沖縄に来まして、はい、もう沖縄10年ぐらい、はい、もう沖縄に住んでいるところです。はいはい、高校までは地元にいて、はい、アメリカ行って向こうの学校を卒業してからもうちょっと勉強したいなと思って、はいはい、沖縄に来て、それから、はい、アフリカのマダガスカルに、JICA 海外協力隊、はい、というもので行って、また沖縄に戻ってきて、はい、今のこういった沖縄で生活をしてます。
はい、ですね、ありがとうございます。JICA のマダガスカルだの、はい、また変ですね、僕ね。
まだ出すからですね。
前回もこの話しましたね。
言いにくいって言ってましたね。
言いにくい。なんか僕の口はこの言いにくくなってますね。前回の放送を、JICA の、お話はしてますので、よろしければバックナンバーをお聞きください。はい、今週はですね、そんな、のりおさんがこの夏、ジョカ沖縄の事業の一つとして、やられた OIC についてお話を伺っていこうと思います。いいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。改めてですけど、のりおさんはこの夏、ジョカ沖縄の事業の一つですね。
あ、これはですね、沖縄県の
事業なんですね。沖縄県の事業か。沖縄県の事業をジョカ沖縄が受けてということになるんですかね。
はい、
はい、沖縄国際協力人材育成事業、
はい、
通称 OIC ユースですね。はい、そうですね、沖縄県の事業。
そうですね、
はい、はい、沖縄の高校生16名でしたね。
はい、
はい、16名を連れて開発途上国、
はい、
タイへと。
今年はタイでしたね。
タイでしたね。
はい、
はい、のりおさんはファシリテーター、学習サポーターとして高校生たちに寄り添って1ヶ月半2ヶ月ぐらいですか。
ですね、事前学習もあったので、はい、そうですね、関わり始めたのは 6月の終わりとかなんで、はい、そうですね、2ヶ月ぐらいもうがっつりと高校生と関わらせてもらいました、
ね、ですよね。16名の高校生と2ヶ月間一緒にいて、いろんな経験をされたと思うんです。のりおさんは大人の立場としてと言っていいですかね。
そうですね、はい、
いろんな経験をされたと思いますので、さまざまなエピソードいろいろ教えてください。今日はは
い、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。まずはじめに OIC ユースについて教えてもらっていいですか。
はい、
はい、
です OIC ユースは、はい、県沖縄県 の, 主催の事業なんですけども、ええ、はい、僕たちジョカ沖縄と、はい、あと JTB 沖縄さんと、はい、共同企業体を組んで提案をさせていただいて、はい、今年はもう12年目ですかね、
ええ、
はい、実施をさせていただいて、
はい、
実際に大きなテーマは国際協力とか国際交流なんですけども、はいはい、その現場に直接行きまして、国際協力の NGO とか、
はい、
それこそ JICA のプロジェクトとか、はい、そういったところに行って、はい、国際協力の現場を見に行くと、
はい、
あとホームステイをしたりとか、あと交流会とかもしながら現地の人と交流をして、
はい、
国際交流とか国際協力の人材を、はい、将来の人材を育成していこう、うんうん、ではグローバルの視野を持ってもらおうというのがこの事業の趣旨になってます、はい、それで今年は、2週間、
はい、
タイの方に一緒に高校生と行ってきたということです。
はい、いろんなことあったんでしょう。
もうたくさんありましたね。濃い2ヶ月でしたね。
ですよね、
はい、
事前学習を日本で沖縄でやって、
はい、
その後、タイに2週間行って、
はい、
自己学習ということで戻ってきて、あ、日本に戻ってきてから自己学習をして、
そうですね、は
い、で成果報告会、そして今はもう出前講座でいろいろ高校回られている。
そうですね、高校生が自分の体験してきたこととか学んだことを今度自分の学校で体験談を話す、
はい、
ということを今やってます。
ですよね、はい、ですから6月から今11月ですから、もうかれこれそろそろ半年ぐらいになってくるんじゃないですか。
そうですね、長いですね。こう考えると
ですね、はい、長い長いというか、夏休みの2ヶ月を走り切って、その後にまた事前学、あ、ごめんなさい、出前講座でまた高校、ね、はい、行っていろいろ活動されていらっしゃいます。
はい、もう楽しいですよ。聞いてるとあったねこういうことと思いながら、こういうこと感じてたんだとか、今だからこそ分かるものもたくさんありますね。
あります、
あります
ね。そっかそっか、改めてこの出前講座の中だったり、こういろいろ話してると、あ、そういうことねみたいなのも出てきます。
ありますね。やっぱみんなタイが好きになって帰ってきたって時に、はい、何があってこの子タイが好きになったんだろうとかっていうのが、その体験談の中で話をしてくれたりとかするので、その時、あ、なるほどねとか、この本当にもしかしたらちっちゃなきっかけだったかもしれないんですけど、それがこうなって、今こうやって自分で発信をしたいとか、もうこれがあったからもう一回タイに行きたいとか話をしてくれるのは聞いてて本当楽しいです、
ね。親ではないんでしょうけれども、親のような目線で皆さん高校生たちを見られているところもあるんじゃないですか。
そうですね、多分ね、親御さんはもっと大変だろうなと思いますけどね、いきなり、で、海外行きますってなったって。
そうですよね、
心配でしょうけどね、自分一緒にいるからなんか、あんまりそこまで感じなかったですけど、
ね、そうそうそう、事前学習で僕も高校生の何人かさんとはお会いしてるんですけれども、
はい、
やっぱ事前、最初の時と最後といいますか、自己学習、成果報告会、出前講座の時って、その子が成長ってやっぱ見て取れます？
あ、もう本当違いますね。
もう
びっくりするぐらい、あ、こんな喋らなかったのに、っていうような子もたくさんいますし。
なるほどなるほど。
なんか海外全然興味ないのかなと思った子が、いや、また海外行きたいですとか、タイに行きたいですとかっていうのを聞いたりとかもするので、はえーと思って、高校生この、ね、本当2ヶ月ぐらいの間でこんなに人って変わるんだと思う時は、そういうのが多いです ね
目の当たりにしてきて。でも今回相当苦労もあったみたいですね。
そうですね、もう大変でした。
どんな大変があったんですか。
もうあれですよ、台風ですよ。
台風ですね、はい、
台風6号でしたっけ、8月の上旬に来た、はい、 あれ行って戻ってきたじゃないですか。
そうですね、なんか沖縄を通り過ぎてまた戻ってきて、はい、
はい、ありましたよね、はい、あの時がまさに派遣の初日だったんですよ。
初日
それで台風でもう飛行機キャンセル、あの1日目がキャンセルになってしまい、
はいはい、
でこの台風が戻って、はい、行って帰ってくる間のこの2日間、はい、8月の3日4日、
はい、
もうここが勝負ですと、その JTB さんの沖縄さんの方に言われて、
はい、
もう全力で頑張りますと、
はい、
っていうふうに言われて、もう頑張って、常に頑張っていただいて、分かります、分かって、十分こちらも感じてますって言ってたんですけど、
はい、
もうこれ行けなくなったらもう丸々1週間行けないので、プログラム半分しかできないとか、っていうところでもうそわそわそわそわして
ですよね。
立っても立ったり座ったり、うんうん、膝をさせたりコーヒー飲んだりって言ったら、うんうん、あの同じ助監のスタッフの人に、はい、のりおさんいい加減落ち着いてくださいあの何にも今やってもダメ、今変わんないでしょ、まあ、落ち着いてください
そうですよね、
はいすいませんって座ってるんですけどまだ落ち着かないんですよね、やっぱりまたそわそわしたらもうのりおさんみたいな、もう空港行きますか、車出しますけどどうします、空港行きますのりおさんどうしますとか言って詰められて、あすいません落ち着いてますって言って空港に。
でもね、何をしようがないんだけれども、何かしてないともうどうしようもないですよね。
もう落ち着かないですね。
うん、
これを逃したらもうどうしようかっていうところだったので、
でも本当にギリギリの綱渡り状態だったでしょ。
もう本当綱渡りで、もう今日出発するか分かりません、とりあえず来てくださいっていう状態で空港にみんな集合したんです、
集合して、
はい、でこの何時から、はい、あのなんですかね、替えのチケットを予約ができるようになるから、それまで待機です、はい、って言われた時もまあ落ち着かないですよね、
はい、
でそれで始まった、その、なんですかね、振り替えのチケットを取ったときに、全部で19名、大人も含めて19名で行ったんです
けど、
18名は OK ですって言われて。
一人いないじゃないですか。
そうなんですよ。一人足んないよねって思ったら、あ、今、ちょっと交渉してますって言われて、おーと思ったときに、もう見てたんですけど、うん、そしたら向こうから、こう、大きな丸が出まして、
は
い、全員で行けるぞと、なったときは、もう、嬉しいですよね。
ですね。もう、わーっとなったんじゃないですか。
もう、やったーって言って、ね、もう、もう、早い、準備しよう、準備しよう、準備しようって言って、もう、みんなで。そのまま最初韓国に行って、そこから次にタイに、無事に行けました、うん、
ね、
もう JTB さん本当ありがとうございます。
さすが世界の JTB さんですね。
もうあの時は本当にすごいなと思いました。粘り強く粘り強く交渉もしてくれて、
ね、皆さん、あのラジオを聞いてる皆さん、今日はそんな番組ではないんですけど、旅行行くんだったら JTB さんがいるみたいですよ
よろしくお願いします
ね、そんな中タイに行きました。
はい、
ね、
無事着きましたね。
無事着きました、
はい、
どうでしたタイでの経験。
もうタイで、もういろんなことが起きすぎてまだちゃんと整理できてないことがたくさんあるんですけど、
はい、
やっぱ何より高校生のみんなが楽しんでたなっていうところと、何ですか、気持ちの葛藤とかを見てるときに、さあこの子たちはどういうふうに自分なりの答えを出すのかなとか、っていうのは外からじゃないですけど、ちょっと離れたところから見ていて、あ、これがこの授業の醍醐味なんだなっていうことをすごい感じましたね。
なるほどなるほど。のりおさんはもうファシリテーター、学習サポーターとして、まあ一歩こう引いたとは言わないかもしれませんけども、見守る立場で、
はい、
寄り添う立場で、もちろんアドバイスはされるでしょうけれども、いろんなことを考えるのは高校生たち。
そうですね、
そんな感じですかね、
はい、
いやーすごいな。ちょっとその辺の話は一旦音楽を入れて後半の中で伺っていっていいですか。
はい、お願いします。
我慢ばかりさせて、本当ごめんね。トークライブメリー夢の種。はい、ここからの番組後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、そのタイでの出来事、どんなことがあったかちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね、まあ、基本的にはこの国際協力の現場に見に行くということ、学習のこともやりながら、あとホームステイも、
はい、ホームステイ、はい
はい、あの農村地域の方に行って、あのホームステイもしたりとかもやって、あのタイの文化とか、そういう習慣とかも実際に肌で感じたよっていうところではありましたね、
は
い、もうホームステイがやっぱみんな楽しかったって、みんな 対いますね。
実はですけれども、まあ、OIC に参加された高校生さんたちはまた来月この番組に出てもらうんですけれども、
ね、はい、
その高校生とは違った立場でのりおさんがその、見てきたものを聞かせていただければなと思うんですけれども、
はい、
そのどんなことがこういろいろ起こっていたんですか？
そうですね、うん、ホームステイ中は、もう基本的にはそのお家の方と、はい、一緒に過ごすんですけど、はい、いろんなお寺行ったりとかもするんですけど、まあなんですかね、本当に日常の中の生活をするんですけど、一番印象的に残っているのが、
はい、
あのホームステイ先のトイレのドアが外れてたんですよ、
はいはい、トイレのドアが外れてた、
外れてたんですよ、はい、でそれで、あ、壊れてるなと思って、でどうしたのって聞いたら、はい、なんか昨日あだこうだって言ってて、壊れたんですっていうから、へーって思ってた時に、ちょうどこのメンバーの中で工業の学校に行ってる子がいたので、直せんじゃないかなと思って、直してあげたらっていう話をしたら、
はい、
あーって言いながらこう、あ、なんかドライバーが必要ですねとか言ってたので、もしじゃあ借りてこいって言って借りてきてってことをやりながら、あの男みんなでそのドアを直してあげて、でそれであのみんなで写真撮ったりとかしてました。
あー、いいですね。まさにあの国す、あの旅行って言ったらいいですかね、ではできないような経験をまさにその時にしていましたね、はい、
そうですね。でそれで、まあ、じゃあこれが何になるのって言われたら分かんないですけど、こうやって困っていることを、じゃあ今自分がやるんじゃなくて一緒にやるとか、直し方を教えてあげるっていうのをやってたら、そしたらそれは国際協力、じゃあそれが車でもそうだし、何かあのなんだろうな、学校とか何か教えるとか、そういったことでも一緒に何かをするっていうことを伝えていくとかでやってたら、それはもう十分国際協力だよって言ったら、あ、なるほどみたいなことを話をしている 高校生もいて、はい、
まさに実体験をしながら、あ、頭でこう聞いてっていうことではなくて、実体験を通して、あ、これがねみたいな感じでこう腹落ちしていくような経験ですね。
そうですね、はい、そういったこともやってたりもしましたし、
はい、
あの今回テーマがあの食料問題っていうテーマのところだったので、
はい、
あのその地域でホストファミリーのところで、はい、コオロギの養殖をしていまして。
コオロギですか、
はい、これはインパクトでかかったですね、はい、
なんかでかそうですねコオロギでしょ、はい、
まあの、まあ、昆虫食といえば昆虫食ですけど、大体タンパク質と言ったらいいんですかね、
はい、
でそのところであのおうちのお手伝いをしたりとかして、でそれでもうなんていうんですかね、箱み大きな箱みたいなところに、
はい、
あのコオロギ養殖してるんですけど、
はい、
そこで、まあ、手を入れて、
はい、
あの虫取り網みたいなやつバーってコオロギを取ったりとか、でこうやってやるんですけど、最初はうーって言いながらも、
うん
うん、ちゃんとお手伝いするんですよって言って、たくましくなっていく姿っていうのも外から見てて、なんか虫嫌いだったけどコオロギ触れるようになったとか、向こうの伝統食でコオロギ食べるっていうのはあるんですけど、食べれたとかっていう、なんか そういう成長といったらいいんですかね、そういったのもよく見れましたね。
あ、なるほどね。いや僕も今最初に笑っちゃったんですけど、それちょっと失礼ですよねこれはね、あのでもそういう、まあでも高校生たちはやっぱり今そういうこう日本とか沖縄でのそういうこう習慣とか文化がないから、やっぱ最初びっくりしますよね。
そうですね、まあ、もともとこういうものはあるからねってことは、うん、事前学習の中でもちろんきちっとやってから、そのタイに行ったりはあるんですけど、やっぱ頭で分かっていることと実際に何か行動することとかが見たときに、おーっていう、なんか最初のインパクトが、しかもそのなんていうんですかね、この中に何百匹とかいるぐらいのところだったので、もうそれはもう見た目のインパクトはすごかったですね。
ですよね。ちょっと僕は引いちゃうかな、多分引いちゃいますね。だ、無理とは言わないけれども無理だ
もう心を決めよしと思ってやらないとやっぱダメでしたね。
ノリオさんも食べたんですか？
あ、食べました。コオロギ食べました。
おいしいですか？
おいしかったですよ。
はい、
あの自分は出身は長野県なので、イナゴとか食べるんですよ。
ああ、そうかそうか、日本でいう、はい、
はい、あれもあれとあんまり自分の気持ちきてあんまり変わらなかった
ですね。なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、
今だとあのなんていうんですかね、量販店とかであの乾燥の ものとか売ったりしてるので、もうあんまり抵抗はなく、
そうかそうか、確かに確かに、そういうふうにこう置き換えてもらうと、あ、確かにそうだなっていうのは分かりますね。
意外と日本でも昆虫食って昔からあるんだよっていう感じはしましたね。
なるほどね。まあでもそういう一つ一つをとっても高校生さんたちにとっては貴重な体験であるし、その体験を通してこういろんな現地の人との文化交流、
そうですね、多分新しい刺激はいっぱい受けたんじゃないかなと思います。
なるほどね。どうですか、高校生さんのそんな成長を、まあ、間近に見てどんなことを感じました、のりおさんは。
そうですね、なんかやっぱみんなできることってたくさんあるけど、やっぱ失敗を恐れるとか、どこかでこれが正解なのかなみたいなのが探ってるというか、どっかであるのかなと思っておいて、でも一回ちょっと思い切ってやってみようっていうふうにやったら案外できるじゃんっていうふうに思ったようなことがたくさんあって、
は
あ、なので一回チャレンジしてみたらって思うことはたくさんありますね。
まあ、のりおさんはもう今までいろんなチャレンジをこう続けてきたからこそできるアドバイスだったりとか、一歩踏み出してみなってこう背中を押せるところあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、でもその分だけやっぱ自分をが分からないところでやっぱ、支えてくれた人たちのこともやっぱこの年になったら分かるな、
なるほどなるほど、
のもあるので、はい、その時はもう今の高校生がもっと30代40代とか、大人になってから、
はい、
あの時にこうやってやってくれた時って、親は相当頑張れって言ってこう背中を押してくれたんだなってことが後々感じてくれればいいなと思います。そう
ですね、今は分からないけれども、はい、ですね、
はい、今はもう自分がやってみようと思ったこととか、この OIC ユースで何か得たものとかも今度自分の将来に生かしてほしいなって思います。
改めてですけれども、その OIC の意義みたいなことは、もちろんこう文面ではいろいろ出てるとは思うんですけれども、はい、のりおさんが感じてることってどんなことがあります？
意義ですか、意義、そうですね、なんかたくさんあるんですけどね、やっぱ何かにチャレンジするとか、
はい、
一歩を踏み出すっていうところの、はい、になるんじゃないかなと思っていて、それができる、
はい、
で別にこちらの方も失敗するっていうこと一つ、まあ、ある程度前提みたいなところもあってやっていて、っていうところもあるので、海外に行ったらお腹下すよねとか、
はいはい、
そういったところも含めて、ちゃんと一個いい経験をしてるっていう一歩を踏み出すっていうふうに思っているので、それをいうことができるっていうのは少し大きいんじゃないかなと思います。
そうですね、確かに確かに、まあ、失敗とか成功とかっていうのはある種こうちょっと超えてる経験ができますよね。
そうですね、何か壁にぶち当たった時に自分だけじゃなくて、その一緒に行ってるその仲間とみんなで乗り越える、とかそういったのもあった時に、この人とのつながりとかの大事さとか感じてもらえたらいいなとは思います、
ね、そんな経験を通して今は出前講座はい、を、中心にやってらっしゃるんですけど、聞くところによると、どっかの高校では500人ぐらい集まったとかっていうお話を先ほど聞きましたけれども。
そうなんですよ、ハエバル高校に行った時にですね、はい、もうこの経験をちゃんと、
はい、
聞かせたいと、先生が出前講座の全部いろんなことをコーディネートして準備してくれて、はい、1年生と2年生全員っていうことになって、体育館に来たらすごい人数が集まってるっていうぐらい500人ぐらい、16クラスとかかな。
すごいね。で500人の前にだって高校生さんはプレゼンテーションしたり、のりおさんこういろいろおしゃべりしてきたんでしょ。
そうですね、
もう
それ、まあ、自分よりもその話してる高校生の方の方が堂々と話してるし、もうこんなことやってきました、こんなことを感じたりするとか、その障害者の就労支援のところに行ったりとか、そういった国際協力の現場を見たとき、自分はこんなことを感じたっていうのをもう堂々と話していたので、あ、すごいなって思いました。
その経験が今にまた生かされてきて、まあ、今後もそれがこう日本、はい、沖縄、日本の中で生かされていくといいですよね。
そうですね、今後どういう進路を歩むのかなとか、そういったのも楽しみです。
そうですよね、ここでの経験がその子の将来 もそうですし、日本の将来にね、ちょっとオーバーな言い方かもしれないけれども、つながってきますよね。
そうですね。はい、
いやーすごいな。もちろんこの OIC は沖縄県の事業ですけれども、
はい、
ジョカ沖縄でもさまざまな活動を行っていますよね。
はい、
はい、ジョカ沖縄の活動はホームページでいろいろ出てますので、
はい、
そちらでこうのりおさんやジョカ沖縄の活動どんなことやってるのかとか、 OIC の情報もそちらで見ることができますね。
あ、そうですね、はい、公式のインスタグラムとフェイスブックがありますので、
はい、
沖縄国際協力人材育成事業というふうに検索いただいたら、はい、なんですかね、事前学習とか、
はい、
実際タイでの様子とか、そういったものも全部見れますので、
はい
はい、ぜひ一度見ていただきたいなと思います、ね、
そうそうそう、この放送をお聞きの沖縄の高校生さんになるかなと思うんですけれども来年もやってくれるといいなと思うんですけどもね。
そうですね、このラジオを聞いて、うん、参加したいみたいと思いましたっていう人が出てきてくれたら嬉しいですね。
出てきてくれたら嬉しいし、ね、沖縄県でもぜひお願いしますね。
はい、ぜひお願いします。
はい、ここで一旦音楽を入れてエンディングに進ませていただこうと思います。
夢の種。
はい、のりおさんとのゆんたくこのまま続けていきたいのですが、もうエンディングの時間です。
早いですね。
早いですね。
もう30分ですか。
そうなんですよ、あっという間の30分間です。
いや、もっと話すことここにネタがいっぱい書いてあるんですけど、ね、
書いてあるね。もう1回ぐらい必要だったかもしれませんね。
もうここはもう高校生にぜひ聞いてみてください。
あ、そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。2回にわたりユンタクプレイバックに出演していただきました。本当に嬉しかったです。
ありがとうございました、ね、
高校生さんが出た後にまたアフタートークでまた出てもらってもいいですね。
あ、もういつでも来ます。いつでも声かけください。いつでも来ます。
ありがとうございます。のりおさん、僕ね、改めて聞いてみたいなと思ってることが一つあるんですけども、もちろんその OIC や、まあ、ジョカでの活動になるのかもしれませんけども、ぬりおさんが今考えてらっしゃる今後のご自身のご活動やビジョン、なんか夢みたいなものってどんなことをお考えなのかなってお聞かせいただいてもいいですか。
そうですね、うん、自分のビジョンとか、うん、そうですね、もちろん自分は今沖縄が大好きで、沖縄に住んでこうやって仕事をさせてもらってるんですけど、
はい、
なんかもうちょっと地元の方にも貢献したいなっていうこともあって、長野と沖縄をつないでいろんなお仕事できないかなとか、もっと交流ができないかなって、沖縄にないものって長野にたくさんあるし、長野にないものって沖縄にもたくさんあるし、っていうのをあの両方双方で、こう経験できるようなことがしてみたいなっていうのは今の思ってる夢ですね。
あ、まあちょっと違うかもしれませんけど、まあ、沖縄と長野の異文化交流だったりとか、
はい、
っていう部分にもつながってくるのかもしれませんね。
そうですね、やってみたいですね。
ぜひぜひ楽しみにしてますよ、それ。
はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。改めて今日は公益社団法人青年海外協力協会ジョカ沖縄、小林のりおさんとのユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタク、ありがとうございました。
ありがとうございました。
誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター沖縄、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように、そしてまた来週皆さんの笑顔と出会えますように。いやー、のりおさん、番組終わるのがちょっと寂しいです。
いや、もう本当寂しいですね。なんかね、もう終わるんだって感じですね、本当に。
ね、でも本当に次回また高校生さんが来て OIC での経験をどんな風に語ってくれるのか、
はい、
とても僕楽しみです。
もう僕も楽しみです
ね
何を話すんだろうなとか、
ね、
あの時のあの話するかなとかいっぱいあるんで。
ありますか。
あります、
ね。
はい、
じゃあ次回は、高校生の放送は聞いて楽しんでくださいね。
はい、もう今から楽しみにしてます、
ね。リスナーの皆さんも、OIC ユースに参加した高校生のお話楽しみにお待ちください。 それでは最後に一緒にバイバイを言ってお別れにしましょう。
はい、
はい、それではまた来週。バイバイ。バイバ